超巨大茶碗蒸しを作ってみました。わら。皆さんは茶碗蒸しって好きですか？実は私、茶碗蒸しが大好物だったりします。わら。私の周りには、私としては考えられないことなのですが、茶碗蒸しが好きではない、という人が数人いて、宴会の時などに茶碗蒸しが出ると必ず私がもらいます。わら。さらに、和食レストラン、トンデンに行く時は、ジャンボ茶碗蒸し、は絶対の、チョイスです。わら。そんなわけで、茶碗蒸し大好き人間な私なのですが、自分で作ってみたことはありませんでした。というか、茶碗蒸しって自分で作れるものだとは、全く思っておらず、茶碗蒸しは外で食べるもの、というイメージが勝手に固定されていました。ところが、この日、本当に夕飯のメニューが、頭に浮かんでこず、完全に詰まってしまいました。もはや味噌汁の内容も、想像できず、何か、口当たりが良くて、喉越し良くて、なんて考えていたら、ふと茶碗蒸しが頭に浮かびました。もちろん茶碗蒸しは味噌汁の、代わりにはなりませんが、なぜかその時は茶碗蒸しが、典型のように思えました。というわけで、早速スマホを使って、インターネットで茶碗蒸しの、作り方を調べてみました。幸いにして我が家には、かなり大きい蒸し器があるので、それについては問題ありません。そして調べてみると、なんと白だしと卵だけで、作れてしまう、めちゃくちゃ簡単なレシピを、紹介している方もいて、それを参考にすることに。思い立ったが吉日で、家に帰って早速人数分作ろうと、思ったのですが、ふと私の夢が鎌首を、もた、出ました。それは、お腹いっぱい茶碗蒸しを、食べてみたい、というもの。自分で作るのですから、いつものような小さな茶碗で、作る茶碗蒸しではなく、それこそ丼で作ってみてはどうだろうか、と。しかし、もし丼で作ったとしたら、いくら大きな蒸し器だとしても、いっぺんに家族全員分を、作ることはできません。そこで考えたのが、サラダボウルに一気に作り、各人小鉢を出して、お玉ですくって好きなだけ食べる、というのはどうだろうか、と方向性が決まればあとは、作るだけです。レシピを参考に卵を、白だしの薄めたものでよく、溶き、ザルを使って殻座なども取り除きます。具は、急に思い立ったため、何も用意がなく、とりあえず冷蔵庫にあったかまぼこと、ナルトを使いました。そして、なみなみとサラダボウルに注ぎ、一気に蒸し上げていきます。ちなみに、こんな量の茶碗蒸し、どれだけ蒸したら良いのかなんて、全く想像もつかず、揺らしてみてその手応えをもとに、最終的には1時間半ほど、蒸し上げました。結論から言うと、酢が入った、誠に不格好な茶碗蒸しとなってしまいました。実際に小鉢にとってみると、出汁と卵が分離してしまいました。しかし、これが実に美味しいんです。わら。初めて作ったこともあるのでしょうが、お腹いっぱい食べられるという満足感が、最高でした。わら。家で比較的簡単に、茶碗蒸しが作れることが、わかりましたので、後日、きちんと一人一人の小鉢で、茶碗蒸しも作りました。絶対外すことのできない銀杏の実も、焼いてから終わって、ちゃんと入れました。茶碗蒸しがこんなに身近に、作れるとは、感動です。わら。しかしまあ、蒸し器の用意が面倒ですね。でも、作れるという事実がわかったのは、収穫でした。わら。これからは、折に触れて作ってみようと、思います。わら。